皆さんこんにちは、ケイコ・アオキです。他の人が普段何をしているのかって気になりますよね。この番組では毎回素敵なゲストをお呼びして、人にはちょっと言えない日常の暮らしをこっそり覗き見したいと思います。こんにちは、島野さん。今日はですね、わざわざこの私の、マンハッタンのこのお家にまで来ていただきましてありがとうございます。今日ね、こちらにいらっしゃるのは、島野優さんというとっても有名な、料理人の方でいらっしゃるシェフですよね。なんかシェフって言った方がかっこいいですよね。だってフレンチだからやっぱり料理人って言われるよりもやっぱりシェフって言った方が、ね、フィット感がありますけど、島野さんにはですね、今日いろいろなお話を伺いたく思いますけど、まあ、あのお年はね、まあ、絶対にまあこれ見たらもう若いんでなんですけど、5月の19日生まれの、何座？
牡牛座になります。
あ、牡牛座ですか。じゃ あのこう決めたらずっと着々といくっていうタイプなんですね。
まあそうですね、料理人20年やってるんで、
はい、そうですか。はい、じゃ あのそれではですね、今日はいろいろ伺いたいことがたくさんあるんですが、あのじゃあ島野さんが、まず調理人になりたいというかシェフになりたいという思ったのはどういうことがきっかけなんですか？
多分初め三田市にずっといて、もう三田市の仲友達とかすごい好きだったんですけど、なんかその思春期の時とかに見た映画とかを見て、すごい海外に、興味を持った時に、
はい、
まあ、当時美容師とかそういう職業が、流行ってる中で、なんかフランス料理の世界俺が華やかにしてやろうぐらいの感じで。
え、かっこいいじゃないですか。
で、フランスに、料理したらフランス行けるんじゃないのかなっていうぐらいの感じで、料理人という、シェフという職業をやりました。
じゃあ、ご自宅というか、ね、家族の皆様は別にそれに対して、とかっていう感じがなかったんですか？
そうですね。
やっぱ料理人になりたいっていう。
どっちかというと、学校もあまり行かなくて、サッカーをずっとしてたんですけど。
なんか好きそうじゃないさそうですもんね。
で、まあ、サッカーの情熱も終わって、まあ、受験勉強を今からするっていう選択肢もある中で、
はい、
どうしようかなっていう思春期の時に、そういう選択が出てきて、親は、学校行ってくれるんだったら、もう料理学校でもどこでも行ってくれという感じでしたね。
でもね、辻料理学校というのはもう日本でもね、唯一の有名なところで、すごい、ね、うん、いろんなサラブリティシェフがたくさん出てますものね。
はい、本当そうだと思います。
で、辻さん自身も前にこのニューヨークでレストランもね、うんうん、おやりになられたりして、
そうですね、はい、
積極的にいろいろ意味で海外にはね進出もやられてて、うん、でそういう意味で卒業して、でその後本当にすぐに、もう卒業してすぐにフランスにいらしたんですね。
そうですね。そこの学校を選んだ理由の一つとして、ええ、まあ、成績が良かったり、ちゃんと授業態度が良ければ、そこの系列の2年次の学校に、まあ言ったらエリートの人しか行けない学校があるんですけれども、
あ、すごい、
そこを必死で頑張って、ええ、入学しました。
いや、頑張ればじゃあできるんですよね。
頑張ればできます、
はい。頑張ればできるんですね。あ、そうですか。それで、で、フランスに行って、でもフランスに行かれた時は、フランス語とかだってお話できる
なくて。教科書のフランス語とかを行く前に勉強したり、
ええ、
で、まあ、当時 Wi-Fi とかもなかったので、ええ、もう本当参考書片手でずっと勉強したりして、で、半年学校行って、半年はもう二つ星のレストランで、研修を半年間住み込みでやって。
あ、住み込みで。
もう時間があったら勉強ばっかり、フランス語の勉強したりして。
あ、すごいじゃないですか。はい、じゃあ、もう、でも料理はフレンチですから、やっぱりフランス語で全部、このレシピも書いてあるわけですもんね。
そうですね。もう日本人がいなかったので、もう何ヶ月も、テレビ電話もない時代だったので、LINE とかも。もう日本語をずっと喋れない環境だったので、はい、フランス語は、あ、すごい、そこで揉まれたと思います。
あ、いいですね。フランス語喋れる、かっこいいじゃないですか、やっぱり。
いや、もう忘れましたけどね。まだ英語よりは喋ります。
そうですか。はい、で、フランスに行かれて、で、そこで研修なさられて、で、またどういうきっかけでニューヨークにおいでになったんですか、フランスから。
そしてまあ10年ぐらい日本で修行してフランスでワーキングホリデー行っても三つ星レストラン、フランスのパリの三つ星レストランですごい興味があって働いてたら、まあまあ数シェフぐらいのポジションまで運がよく行けて、そしてまあパリで独立をしようかなと思ってたところで、
はい、
日本にいた時のフランスへの憧れみたいなのは、旅行でニューヨークに2回来たんですけれども、
ええ、
なんかニューヨークってかっこいいなっていう。
もう人がごちょごちょいてね。
はい。
で、人種がもういろんな人がいてね。
そう、なんか言葉にはできないパワーというか、
はい。
で、まあ、僕の夢がミシュランのシェフになるのが夢だったんですけど、
はい、
まあ、その夢を叶えたシェフがパリにはいっぱいいて、
ええ、
ニューヨークでフランス料理で、その日本人の有名なシェフってあまりフランスと比べてもいなかったので、
はい。
まあ、これはなんか新しい道を僕が作れるんじゃないかと思って、まあ、そういう野望を持ってニューヨークに来ました。
すごいじゃないですか。じゃあ、もうニューヨークに来て今からもう5年ぐらい経つわけですか？
そうですね。6年に、丸6年になります。
そうですか。
はい。
で、ニューヨークに来て、そのフランスと全然比べたときに、どういうような違いがありました？
一番、そうですね。水とか食材とかもちろん違うのですけれども、一番悩んだのは、フランスだとフランス人に焦点を合わせばいいんですけれども、
はい。
ニューヨークは本当いろんな国の方々がいるので、アメリカといってもニューヨークと LA とかでも全然違うので、どこに合わせればいいのかなとか、初めはすごいそれは悩みました。
それはですね、皆さん口を揃えていますね、シェフの方たちが、
うん、やっぱり、
やっぱり日本から来た時にこちらに来てその味のね、
うん、
調整だから日本食だったら砂糖を3倍多くこの入れるのがもうどうしてもできなかったとかね、
うんうん、確かにそうですね、
どちらかというと甘党の人が多いので、うん、日本食の場合、
うん、
それは森本さんがおっしゃってました。
ああ、そうですね、彼ぐらいのレベルになる、はい、
だから皆さんね、そういうこのね、アジャストする時の、
はい、
で、ある日突然、あ、もうこれだっていうふうに決められたんですね。
うん、そうですね。もうでも、まあ、時代背景もあったりして、やっぱり僕が来た時のこの6年でさえも、シェフに対するリスペクトとかが変わってきたのかなと思ったりしてて、結局、シェフが作る料理にリスペクトしてくれる、認められるまでがすごい長いんですけども、もし認められたらもう、これが僕の味だからっていうことに、まあ、気持ちよさを感じて、もう、自分が本気を出して作ったものが美味しくなかったらもうしょうがない。もう自分の舌を信じるようにしました。
それはそうですね。やっぱりブレない方がいいですよね。
そうですね。
やはりね、皆さんに合わせてるうちに個性がだんだんなくなってしまって。
うん、そうなんですよ。
ですから、やっぱりあなたの味ね、島野の味がもうこれが好きっていう人だけでも相当いると思うので、うん、やっぱり全ての人に合わせるっていうのは難しいですよ。
確かに。
うん、で、よく言われることなんですけど、うん、好きな人が多いってことは逆に言うとその反対も多いって言うんですよね。
そうですね。
だから表裏一体っていう言葉があるように、うん、あなたの料理が大好きって人がいればいるほど、うん、私はあんまり好きじゃないっていう人もいる。だからそれ気にしないことだと思いますね。
うんうんうん、本当そう。みんなに好かれるのはもう無理だと思って
る。そうです。で、あなたの不安とかね、うん、あなたの味をやっぱりこうね、愛してくれる人たちのためにどんどん美味しいものを作られた方が、
うんうん、
やっぱり精神的にもいろんな意味でも。
いや、本当おっしゃる通りですね。壁があったんですけど、その考えでやったと方が自分もシェフとして急に伸びた気もするし、お客さんもすごい喜んでくれた。
はい、ああね、はい、よかったですね。じゃあもういろんな意味で脱皮なされて、
う
ん、もう今はもう島のスタイルというか、
そうですね。
島のテイストでもうこれ行こうというふうに決められたんですね。
は
い
は
い、それでちょっと聞きたいことがあるんですけど、
はい、
ミシェランのね、シェフと、まあ普通の、まあ、ブストローシェフとかいろいろシェフの中にもいっぱいいるんですけど、はいはい、その、ミシュランのシェフになるには、結局ポイントは何なんですか？まあもちろん美味しくなきゃいけないんですけど。
結局でも、やっぱ
そう。皆さん、まあ知らないと思うんですよね。で、どうしてこうミシュランのシェフと、になるのかなとか。
それが分かればね、本当苦労はしないんですけど、僕の考え的にはやっぱり非現実的な、空間、時間を与えるレストラン、料理が美味しいのも当たり前で、ドアに入った時に、もう、その時間、レストランって多分時間を買ってるものだと思うので、そういう空気感じゃないかなと思います。
ああ、じゃあ何にしてもワオと言わせる。
とか、そうですね、サプライズだけでもダメだと思いますし、
ダメですよね、
うん、これこれっていう食事を食べるのもすごい大事だと思いますし、
はい、うん、難しいですよね。ただね、うん、私フランスの、うん、フォーシーズンズにあるラサンクでしたっ
け、はいはいはいはい、
あそこに行った時に、うん、なんかすごく凝ってて、私が思ってたフランス料理ってちょっと違ってたんですけど、うんうん、なんかすごく凝りすぎてて、うん、なんか泡が乗ってたり、なんかいろいろありすぎて、なんかサイエンティフィックみたいになって、料理が。
そうですね。
あれちょっとどうなんですかね。
だいぶ時代も変わってきて、いろんなジャンルも増えてきて、フランスでさえももうなんか北欧のテイストを混ぜてきたりとかしてて、そんな中でみんながどこに焦点を合わすとか、そういう時代にはなってきております。
そうですよね。うん、だから、ね、こちらの方で、ブーレーさんっていうね、はい、すごく有名なブーレーさん。ね、とても日本びいきで、うん、ですから日本の食材もたくさん使ってらっしゃったんですね。うんうんうん、でも、ウニの上に、なんかオレンジの泡みたいなの、ぱーっと、はい、あれってウニって醤油で食べるのが一番多いじゃないのとか。
そうなんですよね。
なんか思ったりしちゃうんですけど、それはダメなんですよね、やっぱりね。それが彼のスタイルだからね。
それをクリエイティブとしとって、アートとして撮ってもらうのもミシュランの一つだとは思います。ウニで醤油を食べる、ウニを追求して、醤油を追求して、温度とか追求する食べ方ももちろんそれは、まあ僕らがよく使うガストロノミーっていう、非現実的とか高貴なっていう意味はあるんですけど、
はいはい、
まあ、それもガストロノミーだと思うし、多分ルサンクとかはもうね、陶器とか銀器とか、もう非現実的なものも含めて、
はいはい、
そのガストロノミーっていう表現もあってて。
素晴らしかったですよね。だって、そこに置いてる花と、花と、グラスと、うん、もちろんテーブルクロスも全部色が同じ、
う
ん、お皿も、
ね、
もうすごいです、うん、だから料理よりそっちにお金がかかってるかなとか思ったりしたりしましたけど、やっぱりそれも一つのそのミシュランの星を取るための一つの演出なんですね、うん、
ですよね。でも時代もちょっと変わってきて、シェフがそこにある畑、自分の畑で取ってきて人参をそのまま洗って調理するっていうのも最近はそのガストロノミーって言われるようになってきて、
ええ、
なんかいろいろ時代がすごい、何が非現実的とか何にお金を払うかとかっていう、そういう流れも今特にこのニューヨークってブルーヒルとか、
はい、
あるんですけども、ああいう
ブルーヒルの料理どうでした？
僕は大好きですけど、一緒にいた人はなんでほうれん草の食べ比べしないといけないのとか言ってたり、
それとかね、そうなんですよね、うん、それ私にはちょっとね、しょっぱかったです、ね、
そう、価値観って人それぞれだと思うんです、さっきおっしゃったことそのままだと思ってて、好きな人もいれば、そうでない人もいるっていう、
ね、
本当そうだなっていうのを身をもった経験でした、う
ん、でもね、島野さんのお話を伺ってると、やはりシェフも時代を読んだりとかチャレンジしたり、いろんなクリエイティビティも含めて結構大変な仕事ですよね。
本当、まあ、アーティストだと思います。で、
そうですよね、
アスリートでもあると思うし、
そうですよね、うん、立ちっぱなしですし、
でも長いし 14,5 時間ぐらい立ちっぱなしとかでもあるし、
そ
うそう、だからすごい大変な職業だと思います。
でもね、日本のからおいでなられて、パリに行って、それからニューヨークに行って、このメジャーなところをね、ずっと渡り歩いて、
はい、
ある意味では日本ではやっぱりあなたはスターシェフじゃないんですか、
うん、
ね、皆さんそういうふうに思われて、
そうですね、う
ん、若い人たちがそういう意味では、はい、あなたみたいになりたくて、うん、海外に出てって活躍する、やっぱり日本の人の舌ってすごく繊細だから、
はい、
ひょっとしたらすっごく合ってるのかもしれないですね。
そうですね。うん。
うん、
すごい、でも本当今、スターシェフになりたいというのはすごい、ニューヨークでスターシェフになりたいというのがすごい一つの夢で、
ええ、
まあ、憧れられて、僕も憧れたシェフ、ブーレーさんとかいたんで、僕もやっぱりそういうシェフになりたいと今思ってて、すごいそこは意識しています。
は
い、
一つ質問なんですけど、はい、ご自身は自分ではいろんなところに食べ歩くんですか？
僕はもう若い時から給料のほとんどは、もうかっこよく言えば投資ですけど、
あ、すごい。
旅行行ったり、もうほんとローマにカルボナーラを食べに行ったりとか、もちろん三つ星レストランに行ったりとか、ほとんど旅とかレストランにお金を使い込んでます。未だに。好きなんです。
すごい。じゃ実はですね、私のとても親しい友人で、服部さんって、服部料理学校の
先生。あ、もちろん、存じ上げております
。服部先生とね、食事行くとね、よくね、シェフが聞くんですよ、先生に。いやーね、先生、どうやったらね、料理をね、うまくなりますかと。とね、先生が必ずおっしゃるのは、自分の舌に投資をしろって言うんですよ。
うん。
だからいかに自分の下にこう投資をして、うん、あのいろんなものを食べていくことによって、うん、その自分の舌が肥えていくっていうか、うん、だからやっぱり美味しいものを食べてる人ほどやっぱり美味しいものを作れるんですね。
いや本当そうだと思います。
本当に
美味しい答えを知るっていうのはすごい大事で、例えばペルーのセビチェとか食べて美味しいんだろうなと思ったら、はい、もうなんか思ってたのと全然違うんですけど、それがペルーの人からしたらもうめちゃくちゃごちそうなわけで、それを料理人が知るっていうのはもうものすごい大切なことだと思ってて、もう本当美味しい選択肢を増やすっていうのをすごい僕の楽しみの一つでもあります。
素敵ですよね、うん、まあですからね、またこういうとここういうことを私はいつも言ってね、まあ、品種を買っちゃうんですけど、大体あの主婦のだからシェフっていうか主婦ね、うん、主婦の料理ってのは美味しくないんですよ。だから主婦の人ってあんまりいろんなところで食べられてないじゃないですか。
あ、それはあるかもしれないです、
ね、だから割とあの本当にね、家で作る家庭料理っていうのは、うん、もう家庭料理っていうね、うん、ポジションの中ではやはり美味しいんですけどね、
はい、
その家庭ので食べる、うん、でもなんかお外に行ってこう人を振る舞うっていうところの部分で言うと、うん、やはりちょっといまいち今にちょっと違うかなっていう感じ。
逆に僕ら家庭料理が苦手ですもん。
ああそうですよね、うん、やっぱりこう家族の中に食べさせるっていうのは味っていうよりも、うん、はい、やっぱり健康とか、うん、やっぱりそういうことを考えて作られる方が多いじゃないですか。
そうですね、
でシェフはやっぱりいかに美味しい味をクリエイトするっていうことで、うん、同じ料理の中でも全然やっぱり目的が違うかなと思うんですね。
と僕もそう思います。
そうですか。じゃああのあれですかね、あの今の夢は今度新しい自分のお店をスタートして、
はい、
でそこで、U スタイルの、
はい、
料理をたくさん出されるんですか。
そうです、はい、もうお任せメニューにしてメニューを季節ごとに毎回クリエイティブを考えて、
はい、
そこの道を選びました。
あのね、お寿司のお任せってあれ絶対残り物とかあれとは違う。だね、あのね、はい、なんかお任せって言うけれども、やっぱシーズナブルってあれすごくね、あのレストランとしてお任せってすごく採算いいですよね。だってお任せだから上がっ、あの、ね、余ってるの使えばよ。
確かにね、余ったところでね。
そう。だからそういう意味では、ね、うん、お任せスタイルっていうのはあの。いいですよね、う
ん、まあ、テイスティングシェフテイスティングメニューとかそういう感じになるんですかね、
う
ん、
でね、お任せっていう言葉がねもうすでに浸透していて、はい、あのもうお任せっていうのがもうなんか世界中の人たちにもう浸透してるっていうのがもう新しい発見なんですよ。
うんうん、そうですね、
うんうん、だからあのね、もうリライオンシェフね、シェフにお任せみたいなね、うん、でもそちらの方がやっぱり作りがいがありますよね。
そうですね、今多分僕がニューヨーク来た時はまだアラカルトお客さんが選ぶ方がすごい強かったんですけど、ここ6年でそのシェフにお任せするっていう店がかなり増えた気がします。
そうですね、でお任せやってみたら、うん、あらこちらの方が最初もいいなんて、ね、うん、まあ、うまくね、そのそで、うん、食材もお任せすることによってそこにある新鮮なものを使えるし、
はい、
そういう意味ではもうお客さんにとってもいいしシェフにとっても本当にこれはウィンウィンゲームですよ ね。
そうですね、ロスも少なくなるっていうのも一つのメリットでは
あります。そうですね、はい、ですから本当に今お話ししましたけど、お寿司屋さんなんていうのは魚っていうのは鮮度ってある程度決まっちゃうので、はい、お任せにすればね、うん、そばからそ
う確かに
残ってるものから出していってっていうのは、それを気がついたのは、うん、あのお任せって言って、あの3日前にお任せあそこ素晴らしかったから行ってって言ったら、うん、なんか違ったものが出たっていう、なんか違うんだなと思って、いやじゃあお任せっていうのはシェフにお任せっていうよりもキッチンの在庫でお任せみたいな
そうですね、
なのかなとかって一瞬思ったりしましたけどね、
うん
うん、じゃあ OK で今あの結婚なさられたんですね。
そうですね、結婚は2年前3年前くらい、ね、
ニューヨークで、
ニューヨークで日本人の女性と結婚しました。
そうですか。であの奥さん選んだ時の何かのあの判定基準っていうのはありました？
なんだろうな、まあ、でも弱みを見せれたっていうのが一番でかかったんじゃないですかね。
はあ、
シェフってすごい常に気を張ってるし、時間もない時に、
はい、
ふと、まあ、客商売でもあるので、
はい、
なんか本当の自分って分からなくなる時とかもあったりするんですよね。
そうですよね。で、あなたぐらいにスターシェフになると、やっぱりあなたに会いたいって、ね。うん、で、あなたにこう顔を出してもらって、ちょっとお話ししてもらうと、うん、あ、ここに来たなっていう、そういうのがあるから、 っぱりそれを常にこうやっぱり見られてるし、うん、ね、昔みたいのキッチンの中で作ってて絶対お客さんに顔見せなければいいってわけじゃないからね。
そうですね、今はもう絶対お会いしないといけないので、うん、まあ、そんな中で、まあ、今の妻はなんか一番ニュートラルに入れたのかなと思ったり。
そうですか、
まあ、タイミングもあるんですけど。
出会いは、
出会いは、知人の紹介になるのかな。
あ、そうですか。
知人が会うと思って、紹介してくれて、まあ、もちろんファーストインパクト、二人とも何、よくある、何も思わなかったみたいな感じですけど、まあ、連絡先交換してみたいな感じ
で。で、どのくらいお付き合いして結婚なされたんですか？
付き合ったの結構短かったんじゃないですかね。そんな一年とか、そんな一年以内だったと思います。
でもね、本当に結婚する方たちってそんな長くないんですよね。
思いました、はい、
うん。長ければいいってもんじゃなくて、長ければ長いほど壊れる可能性の方が、
うん、そうですね、
どっかで思い切りっていうかね、
はい、
そのね、結婚しちゃおうというね、どっかの勢いがないとなかなかできないですね、あんまり考えて、ね、うん、
と思いましたよ、本当。
でも結婚して大正解で、でも今は幸せな家庭と可愛い赤ちゃんも生まれて、
そうですね、子供も生まれて、ね、また前に一人の方が楽だったなってもちろん思う時はありますけれども、もうでもやっぱりなんかあった時とかは家族のなんかプライ優先とかでそういうのは思うようになりましたね。
いいじゃないですか、うん、やっぱりね、自分だけじゃなくてやっぱり誰かのためにも頑張るとかね、
うんうん、多分妻と子供がいなかったら独立も今こんなでかいプロジェクトまではしてなかったと思います。
でも年齢的にね、今40歳でいらっしゃいますけど、一番いい時じゃないですかね。
と遅いかなと思ってたりもしたんですけど、
いや、そんなことないと思います。
経験を周りとかを見てて、まあ、ちょうどよかったかも知れないですね。30代だともうちょっと耐えれなかったかもしれないと思います。
ね、ここに聞いてらっしゃる方に、まあ、ちょっといろんな詳しいね、お店のことを、情報をお知らせしたいんですけども、でお店の場所と大体、大体こういうセットメニューでおいくらかとか
、お店はの場所は、ブルックリンのマッカランパークといって公園があって、場所的にはグリーンポイント、
はい、
ウィリアムズバーグのちょっと上なんですけれども、ベッドフォードとかがすごい近くて、
はい、
そこで、公園沿いのレストランで、オープンキッチン、キッチンすごくでかくしてて、そこでカウンター18席あります、はい、で一斉スタートのレストランにして、一人、今は、まあ、将来的にはもう絶対ミシュランの星はもう一つ二つ狙うような店にしようとしてるので、はい、まず今は220ドルスタート。
あ、じゃあ初めのうちに
しようかなと。
あ、そうですか。はい、その22っていう決めたのは何か。
初め200だったんだけど、もうちょっと上げていいんじゃないかっていう。
ちょっとだけ。あとはなんかそういう割と簡単な理由で。
レストランのリサーチとか、はい、自分の立ち位置とか見て、あんまり欲張らなくても、まあ、ちゃんと数字的に利益が出る計算をしてっていう。
そうですか。あんまり大きくしちゃうとね、やっぱり経費がかかりますからね。
そうなんですね、本当に。
で、お店の名前は、もちろん。
はい。もう自分の名前で、レストラン U。
あ、覚えやすいですね。
はい。YUU、YOU じゃなくて YUU なんですけれども。
うん。で、それで、お作りになるのは、お一人と、あともうスタッフが。
今何人か、はい。日本からも、パティスリー、ペーストリーシェフを呼んだりとか。
あ、素敵。
ま
あ、
みんな、三つ星レストランとかでいろいろ経験した人が、まあ、僕と同じぐらいのタレントのある、まあ、僕よりちょっと若い年代の人たちがいるんですけども、なんかクリエイターとかシェフとか、そういう人たちにスポットライトが当たる店にしたいなと思ってて。
あ、そういう意味では、そのアーティストの集まる、その場所を選ばれたわけなんですね。
そうですね。う
ん、じゃあ、時間帯は大体6時とか8時とか。
そうですね。今6時からと8時半っていうのを考えています。
そうです
ね。まあ、デザートを食べ終わって、コーヒー飲むところで、なんかソファーの席を用意したりして、移動していただいて、
はいはい、
8時半の方が来てもつまらないようにとか、そういうことは考えている。
そうですか、
はい、
それではじゃあ16席
18
席ですか、はい、18席
1日36名ですね、はい、
それちょうどいいぐらいですね。
そうですね、そう入ったら結構いいですね、うん、
大丈夫ですよ。多分ニューヨークタイムズ、ニューヨークタイムズですよ。ニューヨークタイムズにもう一回出れば、もう満員ですよ、次の日から。
はい。
ねえ。
もうそこの PR も含めて今、もういろいろ。
PR エージェントもね。
いろいろやっています、今。はい。多分今日か、今週もまたなんか2023の、期待のレストランで、なんか、
フォーカスされて。
フォーカスされ、ランキングさせていただいたみたいで。なんかもうそういうのはすごい嬉しいですよ。
奥様をお手伝いなさるんですか？
妻は、自分の会社を経営してて、ええ、そこの片手間でやってもらってるんですけど、僕はもうパソコンとか苦手なので、妻がすごい、
あ、いいですよね。
弁護士とかのやり取りもやってくれて、ええ、オープンの時は会計とかはと、あの、妻に任せよう
かな。すごい。やっぱり二人三脚で ね、 そうですね。だから、そういう意味では二人で立ち上げたお店っていうことで、ね、思い出も。
そうですね。オープン時は、レストランに立って、着物着て、立ってもらおうかなと思ってます。
あ、そうですか。はい、ね、皆様ね、高校に聞いてらっしゃる の奥様着物着て、お立ちになられてるそうなので。着物してる方がいらっしゃる。あれは、あの、島のシェフの奥様だっていうことで、っていうこと
で。そうですね。
で、国内でしてもらう。はい。はい、そうなんですね。じゃあ、あとは、オープニングは
今、まあ、工事が伸びて、
まあ、これはよくあるでしょ、アメリカで。は
い。まあ、2月ぐらいかなと、2月の半ばに、グランドオープンできるかなとは言
う。そうですね。はい、ただ、すごく、まあ、これは社会に説教っていうんですかね。まあ、初めのね、そのオープニングの時が一番大変ですよね。
ですよね。
大切でね。うん、あの時に、なんか、来るじゃないですか、必ず。
うん、そう、そうなんですよ。
覆面なんとかが来るんですよ。はい、必ず、はい。その時に、ちょっと悪く書かれたら、もうそれでなんかダメになっちゃうんですよ。
ですよね、
そういうシェフたくさんいますよ。
うん、
もう初めの、初めてやっぱりみんなトレーニングもしてないし、うん、こう、段取りがうまくいかなかったりして、うん、そういうのをちょっと、なんかバッドレビューを、その有名な、そのニューヨークタイムズとかなんか書かれちゃって、うん、もうそれから全然お客が来なくて、それだけで潰れちゃうとか、
それ
本当厳しいんですよ。
おっしゃる通りで。もうだから初めは予約絞って、もう8名1回転とかにして、もう僕が全部見れる範囲で。
そうですね。うん、で、写真貼っといて、
ニューヨークタイムズ
の、ね。そうそう、はい、後ろのキッチンのところに貼っといて、
は
い、で
も、
いつだったら分かる。で、ちょっと、ねえ、こう、だいたい一人で、男の一人とか一人で来てる人って結構、うん、あ、そうかなとかって。
そうですよね。はい、そこをちゃんと貼っときます。
で、いやいや、ドキドキでね。
はい、
でも本当に初めの、その、スタートが一番キーだと思うので、はい、そういう意味では、
ね、ちゃんとトレーニングもして、はい。
ね、もう、万全にね。
はい。
で、逆に言うと、後から手抜いてもいいかも。
そうですね。はい。ね、イメトレだけはもうずっとしてるんで、あとはそれを形にしていくやり方をできればと思います。はい、
ね、うん、本当にね、この日本から、このニューヨーク、そしてこのフランスに渡って、これだけね、いろいろ成長した、その料理人の方たち、と日本のね、辻、料理学校の辻先生も、うん、多分本当に誇りに思ってらっしゃると思いますよ。
そうですね。う
ん、日本にお帰りになる計画とかあるんですか？ただ、聖ハローにご両親とか。そう
そう、この前、ビザの関係で、自分の会社の立ち上げるビザ作ってたんで、その時に久しぶりに帰りました。
そうですか。
子供店に。
そうですか。はい、で、お父様とかお母様も。
もう非常に喜んでて。
でしょ、はい、で、オープニングの日、近くにはいらっしゃるんですか？
子供見てほしいから来てって言ってるんですけど、もうなんか海外怖いって言って。フランスにも来てくれなかったんで。
そうなんですか？
フランス8年いて1回も来てくれなかったんで。
そうなんですか？
海外怖いみたいで。
でもそれはでも全部残念ですよね。
今でもめちゃくちゃプッシュしてます。
うん、まあ今ビデオもあるし、
はい、
ね、ズームもあるんで、ね、オープンしたらぜひ、ね、見せて差し上げて、ね、お食事を食べさせてあげられないのが残念ですけど。
この前神戸でイベントして、その時に。招待しました。
すごいって言ってましたでしょ。
もうびっくりしました。もうでもね、早く日本
この量がこんな風になるなんて。
早く日本帰っておいでって言われます。
え、ゆうさん、
はい、早く日本帰っておいでって。もう心配みたいで。
でも日本に帰るつもりはないですよね。
もうさすがにないですね。
そうですか。まあですけど、ね、次々とそのあなたを目指して、後輩たちがね、世界で羽ばたいてもらって、で、あなたからいろんなものをまた学んでもらって、
はい、
ね。
本当そうですね、
はい。
僕が有名になるのはもう当たり前と思ってて、
はい、
僕の下で働いてた人物がやっぱりそれぐらい有名になって、ああ、じゃあやっぱりニューヨークってすごいなって思わせるのが一つのテーマで。
そうですね。
はい、
おっしゃる通りで、なぜみんなニューヨークに来るのかというと、やっぱりニューヨークは世界のメディアがいるので、ニューヨークで話題になれば世界で話題にってことですよ。
うん、そうです、
ね。ニューヨークで一番ということは世界で一番なので、そういう意味では、ぜひ頑張ってくださいね。
はい、ぜひ本当頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。